師匠シリーズお祓い第2話防火水槽。師匠から聞いた話だ。僕の師匠は大学院に在籍しながら更新所の調査員という変わったバイトをこなしつつ、オカルト道を邁進する傍ら地元の消防団に入っていた。実に忙しいことだ。最後の消防団はイメージにあるファイヤーマン、つまり消防署員と違って機能別団員とやらだそうで、いわばいざ鎌倉という際だけの協力員のようなものだ。そんな彼女は家でゴロゴロしていても、ひとたび召集のサイレンが鳴ると家から飛び出していき、近くにあった消防豚所に飛び込んでいったものだった。師匠がなぜそんなに地域防災に積極的に貢献していたのかはわからない。普段の訓練や双方と呼ばれるポンプ車を扱う競技の練習などはサボっているのに、さあ本番という時には異常に生き生きと参加していた。単に火が好きだったのかもしれない。昼間の火災で消防団員の集まりが悪かった時に僕も無理やり連れて行かれたことがあった。僕は所属していないし保険も入ってないし多分まずいんだけど、女ジャイアンなので仕方ない。そんなこともあり消防団の活動についてはいろいろ学ばされたのである。火災が起きた際に消防活動で最も重要なのが水利である。いくらポンプ車が現場に集結しても水がなければ消火のしようがない。住宅地では大抵消火栓が一定間隔で設置されていて、地下の水道管から水を引っ張ることができる。余談だが、この消火栓から水を取ると地域の水道に濁りが生じてしまうので、地域住民から怒られることがあるそうだ。燃えているのが自分の家でなければ蛇口からの生活水の方が大事だとでも言うのだろうか。消火栓よりも近くに川やため池などがあればそれを使う。給水用のポンプを運んでいって近くに置き、それが吸い上げる水をホースで火元まで運んでいく。火元まで距離がある場合は途中で複数のポンプを仲介し、圧力をかけながら水を遠くまで運ぶのだ。土地柄で近くに川がなく消火栓もないような場所には防火水槽というものが設置される。水利として使えるものがないので仕方なく消火用の水をあらかじめ貯めておく施設だ。山間の集落などに多いようだ。住宅火災が鎮火できる程度の水は必要なので、大抵40トンだか60トンだかの容量の大きな水槽が地下に設置されているそうだ。僕も山の中で防火水槽と書かれた赤い標識を見たことがあった。さて、その地域の火災発生時の水利を担う防火水槽であるが、ある日僕はそれにまつわる不思議な話を聞いた。
地鎮祭？
ああ、そうだ。師匠が言うには、とある消防団の班の担当区域にある防火水槽で水がなくなるという事態が起きているのだそうだ。そこの防火水槽は地中に埋め込んであるタイプじゃなくて地上にコンクリで作ってあるんだ。四角くてでかい石の箱みたいなもんだな。結構古いものらしい。それが最近点検で蓋を開けたら水が空になってたんだと。どっかひび割れて水が漏れてたんじゃないかと思って調べたけど、そんなに大きなひび割れは見つからなかったそうだ。でまた水を満タンまで貯めて1週間後に様子を見に行ったら、また空に近くなってたんだってさ。 どっかから漏れてるんですかね。古いものだからな。そりゃ小さなひび割れくらいあるだろうさ。でもそんなにあっという間に水が抜けるようなはずはないんだって。でも現に水が空になってるんじゃ、いざ火事が起きた時に防火水槽の意味がない。で、地区の区長が市の防災担当に直談判して、直すか建て替えるかしてくれって要望したんだ。でも市は今年は予算がないからって渋ってたらしいんだけど、とにかく応急処置をしようってことになって、フルタテントっていう業者に頼んだんだそうだ。土建会社じゃなくてですか。そこに頼む予算がないんだよ。なんでもそのフルタテントってところは、テント生地を使ってそういう水槽の補修というか補強をするのが得意なんだってさ。防火水槽だと内側の前面に丈夫なテント生地を貼って水を入れれば水漏れの防止ができるってことだ。これなら本格的な補修工事と違って安く済むし、これまでも実績があるって言うから早速やってもらったんだ。どうなったんですか。今度は少し持ったけど、また1週間で半分水が抜けてたそうだ。そこに穴があったら、そこから水圧がかかってテント生地でも破れるんですかね。わからんが、こりゃ何かたたりでもあるんじゃないのかって話になったらしい。なんでも数十年前に防火水槽を建てるときに、祠だか地蔵だかがあったのをどけて建てたらしいんだな。それを今頃地元の年寄り連中が持ち出して騒いでるらしい。それで地鎮祭ですか。そう、結局市が予備費で建設会社に修繕を頼んだらしい。内側のひびを埋めるだけの工事だけど、それプラステント生地の貼り直しをするんだってさ。合わせ技だな。で、その工事の前に地鎮祭をするって話。面白そうだから見に行こうかと思ってるんだ。そんな話を聞かされた翌週、僕は師匠に連れられて市内でも一番北に位置する高輪地区に行くことになった。近くの小学校の跡地に軽音を止め、そこから歩いて現地に向かう。山間の地区なので周囲に緑が豊かなのと、あと道が狭い。小さな公民館があり、そこにかなりの人がたむろしていた。そこから先に進むと、すぐに防火水槽という赤い標識が道端に見えてくる。道から向かって右手側の狭い場所に住宅が固まっていて、その中に雑草が生えた雑種地がぽっかりとあった。そこに問題の防火水槽が鎮座している。左側は山の斜面になっている。なるほど。実際に見ると、やはりかなり大きい石の箱という印象だった。高さは3メートル近くあるだろうか。外側に簡易の鉄製の階段がつけられていて、そこから登ることができるようだ。防火水槽の周りには関係者が集まっていた。神主さんがいて祭壇をこしらえている。祭壇の周囲はしめ縄で囲まれていた。年配の男性が数人と、消防団の活動服を着た人が数人、神妙な面持ちで近くに立っている。建設会社のロゴが入った作業着を着た人と、フルタテントというオレンジ色のロゴの作業着の人もいた。その周りを離れた場所でたくさんの人が見守っていた。地元の人がほとんどのようだが、消防団の活動服の人間も多かった。知り合いを見つけたらしく、師匠は消防団員のところへ行ってしばらく話をしていた。準備が整って地鎮祭が始まるという頃に師匠が戻ってくる。 あそこに黒いホースがあるだろう。指さす先を見ると黒いホースが山の左側から伸びてきていて、それが防火水槽の上部に差し込まれている。そこに穴があるのだろう。この上の方に谷があって、そこから山の水が自動的に流れ込むようになっているらしい。だから使ったり蒸発したりして水が減っても自動補給されるんだな。その水が止まってたってことですか？いや、たまに取水側の方で枯葉とかが詰まって水が止まることもあるらしいけど、定期的に取り除いているから問題ないらしい。今も水は流れ込んでるってよ。雨次第で多い少ないはもちろんあるだろうけど、問題はやっぱりその溜まる先の水槽なんだよ。神主さんの挨拶が始まると、ざわざわしていた声が自然と止んだ。やがて朗々とした祓い言葉が始まる。
このひもろぎにしましが歩道をにまつりませまつる。かけまくもかしこき大こと主の狼はたこの高輪の地区を牛吐きませる。かけまくもかしこき大畑神社に祝い祭る。狼たちの見前にかしこみかしこみ毛作。
地鎮祭が進んでいく中、僕の隣で師匠がもぞもぞしていた。しきりに上着をパタパタとして胸元に風を通している。やけに喉が渇くな。秋口とはいえ今日は確かに蒸し暑い。そう言われると僕も喉が渇いている気がしてきて、だんだんとたまらなくなってきた。みんなが見守る中で地鎮祭は滞りなく進み、無事に終了した。すぐに直来が始まり、祭壇に備えられていたおみきをみんなで紙コップに継いで回し飲みしだした。やがて近くの公民館から割烹着姿の女性たちが次々とやってきて、麦茶や作りたてのお餅を参列者に振る舞い始めた。かなり量があったので関係者ではない僕らも何食わぬ顔でいただいた。中でも麦茶はあっという間に売り切れてしまい、すぐに追加が頼まれていた。僕らはそんな周囲の様子を伺っていたが、古田テントのロゴの服を着た若者が所在なさそうに遠くに立っていて、師匠がひょいとそっちへ向かった。古田テントの社長らしい年配の人は地鎮祭にも参列していて、今も如才なく関係者に挨拶して回っている。しかし従業員らしい彼はこういう場が苦手なのか、早く帰りたそうな顔をしていた。あ、こんにちは、私消防団員なんですけど。師匠はそう言って話しかけた。まあ嘘は言っていない。
あ、今回はすみません。
若者はぼそりと言って頭を下げた。
ああ、いやいや、大変でしたね。でもしっかりテント生地は張ってたんでしょう。
仕方ないですよ、破れたんならやっぱりひびが大きかったんですね。
師匠の言葉に若者はブスッとして、いやでもというようなことを小さく口の中で転がしている。
どうかしたんですか？
破れてないんすよ。
え？ニキビの浮いた顔を上げて若者はふてくされたような口調で言った。
俺、記事を回収した後ちゃんと点検したんですよ。でもやっぱりどこも破れてないんです。だから俺たちの責任じゃないんすよ。でも社長が黙って謝ってろって言うから。 最後は消えるような声だった。まずいと思ったのか、若者は俺車に戻ってますと言って足早に去っていった。その背中を見届けた後、師匠はあはんと言って面白そうな表情を浮かべた。その3日後の夜だ。僕と師匠はまた高輪地区に来ていた。もちろん防火水槽目当てだ。月明かりが薄い雲にかかり、ちらちらと周囲の明るさが変わる中を、僕らは足音を忍ばせて歩く。この事件がたたりだなんて言われたら、師匠のやる気が出てしまう。こうなることは想像できていたので、付き合わされる僕も淡々としたものだ。深夜2時、コンビニなどもない山間の土地柄なので、辺りは暗く、とても静かだった。寝静まった住宅が散在する狭い道を進むと、3日前に地震災が行われた場所にたどり着いた。ほら、あれが区長の家なんだ。声を潜めて師匠が指を指す。防火水槽のある雑種地から細い道を隔てて2階建ての比較的大きな家のシルエットが見える。なるほど、目と鼻の先だ。で、この防火水槽の土地も代々区長の家が持ってて、市は借地料を払っているらしい。師匠は地元の消防団員からさらにいろいろと情報を仕入れたようだ。その敷地の外れに道との間に設けられた側溝があった。見ろ、枯れてるだろ。
そうですね。
溝には水がなかった。この溝には普段山からの湧き水が流れ込んでるらしいんだけど、1ヶ月くらい前に急に枯れたんだってさ。防火水槽から水がなくなった時期ですね。これが問題でな。もし防火水槽のひび割れから水が漏れ出していたら、土地の地下に浸透することになる。かなりの量の水だ。区長たちはその水が土を流して地下で地盤沈下を起こしてるんじゃないかって心配しているんだ。
なるほど。
地下の見えない場所で土壌に隙間ができて、そのせいで湧き水の流れごともっと地下に落ち込んでしまったんじゃないかってことだ。懐中電灯は持ってきていたけれど、つけると目立ってしまうので、僕らは月明かりだけを頼りに防火水槽にたどり着いた。
ちょっと待ってください。じゃあここっていつ陥没してもおかしくないんじゃないですか。
言っていて自分で怖くなった。目の前の巨大な黒い塊が突然ズンと地面に沈み、僕らもその沈下に巻き込まれるような想像をしてしまったのだ。まるで地獄の蓋が開いたかのようなイメージが浮かんで身震いする。
まあ無事に工事も終わったらしいから、昨日の今日で私たち二人分の体重がかかったくらい問題ないだろう。
師匠はそう言いながら防火水槽の外についた鉄製のくさびのような階段に手を伸ばした。
よっ。
そしてスルスルと登っていく。仕方なく僕もおっかなびっくり、それに続いた。階段は地震災で見た時にはサビだらけだったが、工事の際に直したのか綺麗に磨かれていた。防火水槽の上に立つと視界が広くなる。山間の狭い土地の中に周辺の住宅が体を縮めて収まっているのがかすかな月明かりに浮かび上がる。
谷の水のホースはつながってるな。防火水槽の山側の端から下を覗き込むと、黒いホースが少したわみながら水槽の上部から数十センチのところで中に入り込んでいる。師匠は手を伸ばしてホースを触った。お、冷たい。流れてる。そして僕らの立っている天井のちょうど中央のあたりに鉄製の蓋があった。マンホールのようなものだ。さて、謎の防火用水消失事件は解決しているのでしょうか。それとも。師匠がしゃがんでその蓋に触ろうとした瞬間だった。急に背筋がゾワリとした。師匠がその姿勢のまま顔を上げて僕と目が合った。おい、これは。はい。僕は喉を押さえた。誰かに喉を締められたような気がしたからだ。しかしそれは喉の奥の水分が失われて、舌の根っこが喉の壁に張り付いたようになっていたからだった。異常な渇き、それがだんだんと増してくる。手伝え。師匠がしゃがれた声で短く言う。僕も近寄ってマンホールのような蓋の取っ手を掴んだ。せーの。ガロンという音がして蓋が外れた。そのまま水平に移動させて足元に置いた。僕は息を止めて開いた蓋から中を覗き込む。緊張して唾を飲み込みたかったが、喉はカラカラで一滴も出なかった。水はあった。水面にあぶくが見えた。ごぼりごぼりと大きな気泡が水の底から浮かび上がってきている。月にかかる薄い雲が晴れて、淡い光が僕らと水を照らし出している。丸い蓋の下にたゆたう水は真っ暗で、そこはうかがい知れない。しかしその黒い水の底から何かが細い手をこちらに向けてもがいているような気がした。喉が渇く。水面の下に落ちくぼんだ黒い目が見えた。痩せ細った手が水をかく。僕は恐ろしくてたまらなくなる。でも目をそらせないでいる。あれは何だ。手は無数にある。気泡は湧いて出てくる。水面が低くなっていく気がする。不気味な顔がたくさん揺らめいている。そして渇きがガランと、その音に僕は我に返った。見ると師匠が倒れ込むようにして鉄製の蓋を一人で閉じていた。行くぞ。すぐさま立ち上がった師匠は突っ立っていた僕の方を軽く叩いた。そのまま二人で階段に駆けついて防火水槽から降りた。そのまま立ち去るかと思ったら、師匠は降りたばかりの防火水槽の外壁に体をぴったりと寄せて耳をつけた。
ちょっと何してるんですか。
僕はかすれた声で言った。喋ると舌の奥が喉に張り付いてえずきそうになった。師匠は壁に耳をつけて微笑を浮かべている。防火水槽を建てる前にここには祠があったそうだ。
大昔日照りが続いて、ここいらの村の人間が死に絶えるほどの灌漑があったんだと。山の水も枯れ果てるようなその死骸を埋めた場所がここだそうだ。その上に供養するための祠を建てていたんだ。でもその祠が死者の死してなお乾く怨念を慰めていたわけじゃない。
やめてください。
僕はそう言いながらも近づけなかった。師匠は壁の向こうにある水の中の恐ろしい何かの声を聞いているようだ。
地下水だよ。この土地の地下を流れる水脈が死者の渇きを潤していたんだ。その水が枯れた。
地盤沈下なんて話が出たのは他にも予兆があったのかもしれない。実際のところ地下ではそういうことが起きているんだろう。だから地下水の流れが変わって水が枯れたんだ。逆だったんだよ。
逆？逆って何ですか？
防火水槽から水が漏れて地盤沈下を起こして湧き水が枯れたんじゃない。地盤沈下が起きて湧き水が枯れて死者の渇きが防火水槽から水を失わせたんだ。
そんな非科学的なこと
などという思いは浮かばなかった。僕もまた見てしまったからだ。あの真っ黒い水の中で飲んでも飲んでも渇きが止まない地獄の光景を。
祠の代わりの地鎮祭じゃ無理だ。水だ水、水じゃなきゃ。
師匠は目を輝かせている。
一体どうしたらいいんですか？
僕の問いかけに師匠はキョトンとしてようやく防火水槽から離れた。
それは私たちよそ者の知ったことじゃないよ。喉が渇いたからそろそろ帰るか。
謎にたどり着いた師匠はそれだけで満足したのかあっけらかんとそう言って僕の肩を叩いた。その年の冬、高輪地区の防火水槽のある雑種地の片隅に小さな地蔵が置かれた。そのそばには山の上の谷からの水が水槽の分と枝分かれして引かれ側溝へ流れ込むようになっていた。ちょうど地蔵の頭に流れかかるようにして。
結局いい人エピソードじゃないですか。
師匠の話を聞き終えた俺はそう言った。夜の雨は続いていて俺たちは神社の軒下から出られないままだ。
いやそれが違うんだよ。結局ひびの補修工事プラステント生地を張っても防火水槽の水の消失は収まらなかった。だから地元ではますますたたりだたたりだって話になったみたいでね。そこで僕の師匠は仁科のばあさんのつてを使って小川調査事務所に地区の方から依頼させたんだよ。
うわそうきたか。
でお金もらって対処したってわけ。
ずるいな。
師匠は苦笑した後でふっと息をついた。
ま、そういう人だったから。
それからしばし沈黙して俺たちは雨のしじまを眺めていた。湿った古い木造建築の独特の匂いが辺りを包んでいる。
もう一つ話そうか。
師匠がぽつりと言った。
これもお祓いの話だ。ここまではお祓いが効かなかったっていう話ばかりですけど、俺がそう言うと師匠は笑った。そうだな、じゃあ次の話はお祓いが効いた話ということにしようか。そうして話し始めた。以上、師匠シリーズお祓い第2話、防火水槽という話でございました。